はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、オンボールスクリーンの、まとめということでお話をしていきます。5アウトオフェンスの連載をしていまして、今日はそのオンボールスクリーンを中心に取り上げるという回ですね。5アウトオフェンス、世界中で行われていますが、オンボールスクリーンでエントリーする、きっかけ作りをするというのはとっても有効なプレーになります。で、ディフェンスがこうなったらこのプレーをしましょうっていうふうな、状況別にこうまとめてね、お話をしていきますので、順番を追ってハンドラーとのアクションとスクリーナーのアクションというふうに話をしていきます。まず最初、ハンドラー、ボール持っている人のアクションですね。5つ紹介します。まず1つ目はドライブですね。ハンドラーのディフェンスがオーバーしてきた。そのまま上を、スクリーンの上を通ってついてきたという場合は、肩と肩が並ぶので、これはそのままドライブに行くのがいいと思います。このスクリーナーのディフェンスも脱いで、レイアップまで行けたら最高ですね。ディフェンスがオーバーしてきたら、まずドライブしていきましょう。続いてプルアップですね。逆にディフェンスがアンダーしてきた。スクリーナーとディフェンスの間を通って、後ろを通って、こう、アンダーしてきたら、この瞬間、自分のマークマンが離れたことになるので、ここからですね、ドリブルからシュート、ね、プルアップ、ジャンパーを放つということが有効になります。はい。5番のスクリーナーの選手はそのままリバウンドに行くということですね。このように、オーバーしてきたか、アンダーしてきたかによって、ドライブするか、プルアップするかっていう、オフェンスの選択肢が変わります。続いて、リジェクト。ですね。これはスクリーンを使わないで逆側をドライブするというプレーなんですが、この5番のディフェンダーがですね、上に上がってきて、ヘッジ、ショーという形でですね、上にこう上がってきた状況になります。このディフェンスからすると、このスクリーン方向にドリブルをさせて、このね、5番のディフェンダーで止めたいということなので、こっちに行くふりしておいて逆に行くと、スクリーンを使わない。これリジェクトと言いますね。これも大変有効なプレーです。またドリブルをこうスクリーン方向にして、その時に5番のディフェンスがヘッジしてきたという場合はどうするか。これが4つ目のアクション、スプリットですね。この場合はディフェンスの間をドリブルしていくというような、切り裂いていくようなドリブルということで、こういうスプリットドリブル、これも有効になりますね。5番の選手が1番のディフェンスをしっかり抑えているということも一つ重要なポイントになります。続いてスネークですね。これは1番の選手を5番の選手がディフェンスをしっかりとスクリーンで抑えていて、この5番のディフェンダーがドロップした状況ですね。この場合はここでしっかりと抑えている上で S の字にこうドリブルをしていくと、この5番のディフェンスはマークしづらくなります。はいね。でこのスクリーナーの選手はこのまま反対方向にダイブしていくと、ここで数的優位2対1が作れるので、このように S の字にドリブルするっていうことも選択肢に入れておくといいと思います。最後エスケープドリブルですね。ドリブルに対してこのショーした、ヘッジしたこの5番の選手に捕まりそうな時はそのまま後ろに逃げましょう。はい、逃げていって、ディフェンスがもしこれね下がるっていう時にまたドリブルでアタックするとか、そのままこう挟まれる、ダブルチームされるような状況であれば、この逆側の選手がリフトしてきて、ここにパスアウトして逃げるというようなこともありますので、挟まりそうになったら後ろにエスケープするということも覚えておくといいと思います。はい、以上、ハンドラーアクションになります。ドライブ、プルアップ、リジェクト、スプリット、スネーク、エスケープね、6つのアクションを紹介しました。ぜひ押さえておいてください。ちなみにこの図の方はですね、私のインスタグラムに、貼っておきますので、後で見ていただければと思います。続いていきましょう。今度はスクリーナー、壁になった選手がどういう風に動くかですね。これも順を追って見ていきます。一つ目はロール、ダイブですね。まあこれが全ての基本ということで、ガチッとスクリーンがかかってですね、スイッチさせたという状況ね、ディフェンスがいやいやスイッチしたという状況の時はですね、このままダイブしていくということですね。パスが通ればこの5番がレイアップですし、もし、この1番の選手がそのままシュートいったとしても、これオフェンスリバウンド圧倒的有利ということで、リング方向に飛び込む、これダイブ、これが基本になりますね。うん。ね、このダイブをされたくないのであれば、ディフェンスはスイッチをしたりだとか、またはドロップしたりだとかすると思います。この5番のディフェンスがですね、スクリーナーのディフェンスが後ろに下がる 方向ですね。この場合であれば、このスクリーナーがポップするというのが有効になりますね。1番の選手がドリブルをしました。5番のディフェンダーが後ろに下がっていて、そして気持ちとしてはボールマンを見ていますという時は反対方向にポップするんですね。こうすると完全にこの5番の選手はクローズアウト状態ができるということで、この5番のスクリーナーもね、外のシュートが打てるという前提になりますが、このポップもぜひね、使ってください。続いて、スリップですね。今度はこれはスイッチをしたりショーをしたりするっていうことがはっきりと分かる状況はスクリーンするふりして、バスケットにカットするという、こういうのをスリップって言いますね。目安としてはこのスクリーナーと、スクリーナーのディフェンダーの顔が、並んでる、もしくはディフェンダーの顔の方が上にあるという状況の時は迷わずスリップになります。続いて、今度はショートロールですね。これは先ほどのダイブと同じなんですが、少しこう短めに、その場でボールをもらうというようなプレーになります。この場合はですね、1と5がドリブルに対して2人ともこうブリッツといって2人とも来るという状況だったり、あと5番の選手がですねスイッチアップという形で思いっきりボールに出てくるような、そういう状況ですね。なおかつこの5番の選手があまり背が高くない、ような場合にもこのショートロールは有効です。背の高い選手だとね、これハードにダイブしていって、こうポーンとこう上にロブパスを投げてもボールが入るんですけれども、背の低い選手があまり、ね、ゴール下にダイブしてもそこへのパスは届かないので、ここの抑えているここのところでもらうということができると、いいわけですね。その場合使うのがショートロールということです。これ例えばバウンドパスが入ったというふうにすると、この X1 と X の5を置き去りにして、ここから先がですね4対3の状況になるんですね。こういうふうにアウトナンバーを作るのに非常に有効なのがショートロールということになります。はい。で最後がですねゴーストですね。これは、スイッチをするディフェンダーを迷わせる、ためのスクリーンで、スクリーンかけるふりして外にポップするという形ですね。はい。スクリーンをかけるふりしてかけない、かけるふりして外に逃げるということですね。そうするとこの X の5番がなんかすごく迷った状態になってるので、このドライブするチャンスが増えるということになりますし、この5番の選手がクローズアウト状態になるということで、このスクリーン振りしてかけないで外に逃げることをゴーストっていうふうに言います。以上スクリーナーのアクションですね、5つあります。ロール、ポップ、スリップ、ショートロール、ゴーストということで、これも、インスタグラムに貼っておきますので、ぜひとも見てみてください。オンボールスクリーンですね、とても有効なプレーになります。まあ、小学生、や中学生のね、初心者にはですね、あまりオンボールスクリーンに頼りすぎると、1対1が育たないで良くないというふうにされてますが、高校生以上であればですね、戦術的にどんどん取り入れていくべきことかなというふうに思いますので、ぜひとも今日の動画を参考にして、スクリーンをね、使ってみてください。はい、ということでありがとうございました。こちらのチャンネルではバスケットボールに関する話を毎日更新しております。指導者の方の役に立てばという思いでコンテンツを作ってますので、ぜひ今日の話がちょっとでも興味が持てた、面白かったなという方は、チャンネル登録をして次の放送でまたお会いしましょう。最後にですね、お知らせを2点させてください。1つ目は無料のメルマガですね。メルマガ登録していただきますと、最初の1つ目で限定の動画もプレゼントしております。ぜひ下の説明欄から無料にてメルマガを受け取りください。バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方は一度、研究室覗いてみていただければと思います。 YouTube メンバーシップでの参加、またボイシープレミアムリスナーでの参加という方法もあります。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。